激わび給湯流茶道です。一つお知らせがあります。関西の皆さん、無料で給湯流茶道イベントやりますんで、ぜひ来てください。2022年の8月21日と8月22日、ちょっと時間が早いんですけど、朝の11時15分から、心斎橋のビッグステップで大阪万博エクスポ70のトークをします。日本極東貿易さんっていう、古着とか骨董を扱っている方々が、もうすぐ大阪万博2025があるということで、1970年の大阪万博のすごい面白い懐かしいレトロで激わびのグッズを集めて展示などをされます。でゲストが来まして、その少年時代に実際大阪万博を見に行って、太陽の塔が万博終わったら本当は取り壊されるはずだったんですけど、それを嘆願書書いて、止めたっていう伝説の少年である藤井秀夫さんと、あと万博のいろんな世界中のレコードをコレクターしている井上健二さんをお呼びして、いろいろお話を聞こうと思ってます。給湯流茶道は、テーマそしていつも諸行無常っていうのを掲げてまして、高度経済成長期、永遠には続かなかったその栄枯彗星、その頃に作られた茶碗などもよく使っているので、そんな話もできたらと思ってます。ぜひ遊びに来てください。入場無料です。激わび給湯流茶道の谷田半球です。給湯流茶道はオフィスの給湯室で抹茶を立てるという茶道ユニットです。この番組では日本文化を何でもジャニーズに例えて分かりやすく紹介しようと思ってます。その名もハッシュタグわびさびジャニーさんです。能や歌舞伎は今や伝統芸能と言われていますが、誕生した当時は最新のアイドルのステージだったという信念のもと、日本文化をジャニオタ視点で再構築したいと思います。またジャニーズに詳しくない人が聞いても面白くなるようにやりますので、ぜひお付き合いください。聞こえますか？
はい、
はい、じゃあ始めます。今日も
よろしくお願いします。
お願いします。ゲストが来てくださいました。自己紹介お願いします。
はい、旅ユニットタブタブ兼ジャニーズウォッチャーののんこと申します。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
とうとうジャニーズウォッチャーを名乗り出してしま
いました。いや、もう今日もジャニーズの話ね、いっぱい出しそうなんですけど、ジャニーズ詳しくない方でも楽しめるように、はい、やりますので、皆さんぜひお付き合いください。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、激渋で歌枕なんですけど、歌が、
はい、
2022年の9月までサントリー美術館でやっている企画展が歌枕ってやつなんですけど、その展覧会にのんこさんと行ってきましたので、その感想を述べ合いたいと思っております。よろしくお願いします。あ、もしもし聞こえますか？あ、もしもし聞こえます？
古きと今から新しきを生み出す人の基地、京都のシェアスペース古今園の提供でお送りします。
はい、お願いします。
はい、それで2022年の9月までサントリー美術館でやってる歌枕っていうのを一緒に見に行きまして、ちょっと今日はその話をしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はいはい、なんか私たちよりはですね、和歌にめちゃくちゃ詳しい方、それ違うよとかあればぜひお便りをいただければと思うんですけども。
そうですね、聞きたい聞きたい。
めちゃくちゃ雑に言うと、歌枕っていうのはざっくり言うと和歌で読まれてきた、超絶有名な地名のこととかが、基本らしいんですけど、竜田川とか宇治とか、いろいろあるんですけど、
富士山、
はい、で富士山なんかは絵になったらもう一発でわかるんだけど、それ以外にもその地名を竜田川とかはっきり書かずに、竜田川を流れているもみじの 落っこちてきた紅葉が竜田川を秋に流れてるっていうような和歌をめちゃくちゃ読まれてるから、紅葉の絵を描くだけでこれ竜田川じゃねってすぐ分かるみたいな、
はいはいはい、
そういう世界観がですね、お平安時代からずっとあるようでして、
うんうん、
なんか何の和歌も描いてなくてもその紅葉の絵だけ見たら、これ古今和歌集のあの和歌がいやみたいなそういう遊びをずっと日本美術で、まあ、平安時代から過ごしてきたらしくて、それがテーマの展覧会で、これはねもう教養がないと無理だなってなって、まあ、そもそも自分なんか百人一首も読んでない人生を送ってきたので知らなかったね、
まあ大体の人そんなに、まあ、詳しくないと思う。だいぶマニアックなタイトルだなと思いましたね。
悔しくはなったんですよね。なんか誰かが言ってた、なんか偉い人が言ってたんですけど、まあ、こうやって、まあ、第二次世界大戦より前は、
うんうん、
和歌を共有してて、まあ、古今和歌集団になんだり、まあ、あの世阿弥が書いた能の台本なりをみんなが口ずさんだりできてたんだけど、まあ、おそらくで世界第二次世界大戦で、まあ、日本が負けてから、
うんうん、
そういう世界が一気になくなっちゃって、みんな野球とかゴルフとかやっちゃったんだろうなみたいな、
まあ、
でまあ、じゃあ話がそれましたけど、まあ、とにかくその戦前第二次世界大戦ちょっとした和歌はみんな口ずさめてたみたいなやつで、超一人で1回目サントリー美術館行ったら、これはハードルが高い、
うんうん、
で中やって言って目が死んでたんですけど、
うんうん、
で私あの年間パスを持ってるので、あの 1年間何回でも行けるっていう年パス、
ディズニーランドみたいな、かっこいい、
うん、皆さんもぜひ、すごい安いんです、確か 4,5,000 円だったら何回も行けるので、なのでちょっと1回目行ってへこんだので、別ののんこさんとは別のジャニオタの人を誘ってもう一回行ってみたんです、まあ、チケット、ジャニーズのチケットを交換するときに、
うん
うん、じゃあちょっとサントリー美術館
サントリー美術館で落ち合
うそうそうそうそう、もうあの
一回歌枕見るんだ、
そうそうそう、
かっこいいな、
あの一緒にタダで入れるから行ってねよとか言って行ったんですけど、そしたらその人は結構やっぱ頭のいい子で、いいというか例えるのがすごい上手な子で、
うんうん、
平さんこれはっつって、
うんうん、
そう、これはなんかオタクが聖地巡りしてるのとノリ一緒ですよねみたいな、その自分が応援してる人のドラマ撮影のロケを巡るみたいなのと聖地を巡ってるオタクのノリじゃないですか。なんかで今のジャニオタはあのアクスタっつってね、
アクリルスタンド、
そうそう、なんか
全身の、
そうそうそうそうそうそうそう、
タレットがね、あのアクリルの板になってるやつ、ね、
そうそうそうそう、今ジェンズだけじゃなくて K-POP の人とか、まああと最近だとふざけてあのクーヤ像とかもアクスタになってた
んだけど、クーヤ像のアクスタあるんだ、
そう、サイズのアクリル板にその全身がね小さく小人になったそのタレントが乗ってて、
うんうん、まあ
普通だったらそれ部屋に飾るのかなって感じなんですけど、フィギュアみたいにそれが違うのが面白くって、今のジャニオタはそれを常にカバンに入れていて、その自分のね応援してるタレントが YouTube で訪れたカフェとか、まあ、ドラマのロケとかに本人を持ってって一緒に写真を撮るっていう、だからその
おしゃれな YouTube
で飲んでタピオカを買って、そのちっちゃい小人のアクリルスタンドとタピオカと写真撮るみたいな謎のものをインスタに上げてキャキャキャするみたいな、
やってるね、やってるね、
うん、でも要はこれじゃんみたいになっつの、
まあそう
かな、推しの歌人めっちゃ有名な、まあ、言葉情報だからなんだか知らないけど、元ネタにした覚えを見てエモいとか言ってるっていうのはまさに、
ああそういうことなの、その場所がどうちゃらっていうよりはそれを書いた人のことを思ってファンが行くみたいなこと、
いや、まあ細かい定義をしだすとちょっと違いますね、まあ、
そっかそっか、
なんですけど、でもまあ、
聖地巡りとまあ一緒、
聖地巡りと一緒だったり、まあ、足利州のなんとか姫が読んだあの和歌を持ってたものかなみたいなのノリざっくり言うとオタク とやってること一緒ですよって言われていて急に目が、
うんうん、
あそっか、なんか歌枕めっちゃ難しく考えたけどオタクの聖地巡りみたいな感じなのかってなって、じゃあのんぽさん呼んでもう一回行こうってなって
そうそうじゃあ私の時も3回目だ
あそうそうそう日本文化をジャニーズに例えるランジさんとねたまに撮らせてもらってるからのんぽさんともう一回行って盛り上がろうってこと3回目
いやありがとうございます、入れていただいてありがとうございます。
ちょっとずつ覚えた感じなんですけど、
うんうんうん、
まあまあめいろいろなねそのご当地がバーンって出てきてたりしたんですけど、まあ、一番自分がおーって思ったのが伊勢物語っていう、まあ、業界では有名と思うんですけど、まあ、一般の日本人はあんま知らない伊勢物語がモチーフのいっぱいそういう絵とか図柄があって、
うんうんうん、
で、まあ、伊勢物語一応今だとマイナーだと思うんですけど、昔すごいその江戸時代とかまで超定番の、まあ、ラブ小説伊勢物語のも光源氏、あジャニーズじゃないも
の、うんうん、ジャニーズじゃないこの光源氏
光源氏のモデルになったと言われている実在の貴族がいるんですよね。有原の成平さんって方なんですけど、めっちゃイケメンで、うん、
聞いたことある聞いたことある。
そうそうそう。なんかちょっと私もパッて調べただけですけど、めっちゃイケメンで、なんとか天皇のとなんとか皇女の子供の五男とか、まあ、この辺間違ったんですけど、まあまあなんか、まあ、天皇にはなれないけど、もうほぼ天皇みたいな地筋の人で、
うんうん、
で当時の貴族は、まあ、サラリーマンとして出勤したらあのオフィシャルの仕事は漢詩を読まなきゃいけなかったらしいんですよね。だけど有原の成平は風流すぎて漢詩は読めないけど、
うん
うん、和歌がめちゃくちゃ上手っていうその
ひ
らがなで、まあ、で
文才があったんですよね。
そうそうそうそう。でみんなが嫉妬して憧れすぎて、
うんうん、
成平がモデルになっただろうっていうのは本人がもうほぼほぼ生きてるか死んだ直後ぐらいだってやつらしいんですけど、まあ、いろんな恋愛変異をそのあの実在したイケメン貴族がいろんな女とイチャイチャして、
うんうん、
最後心が高まると和歌を読むみたいなこういう小説らしいです。すみません、この辺も間違ってたら皆さんお便りいただければと思います。まあ、いいね光源氏くんのドラマって見た？
いや見てない、あの千葉雄大
が、そうそうそう千葉雄大が光源氏やって現代に来ちゃうやつ、うんうん、あれもあの光源氏くんがなんか心が高まると急みたいなシーンがあって、
あ、
まあまあ、だから伊勢物語もそういうちょっとノリみたいなところがあるらしいんですけど、
うんうんうん、
も
う
これじゃあもう何百年もその平安時代から、まあ、実在した貴族が元だっていうのもあり、めちゃくちゃずっと人気が日本のオタクたちの中であったと、
うんうんうん、
ので、まあ、その、 あの伊勢物語の名シーンから本人がいないにもう風景画だけであの名シーンねみたいな、
なるほどなるほど、
っていうのがめちゃくちゃあるよってサントリー美術館にめちゃくちゃいっぱいその風景画の屏風とか着物とかが置いてあったんですけど、
置いてあった刺繍してある着物とかね、
そうそうそうそうそう、その発表に特別なやつ書いてないけどこれはあの成平のあのシーンでキャーみたいな感じで、
筆入れとかもあったもんね、なんかすずりとかね、
そうそうそうそう、だもうみんなね本当に好きすぎてそんなに平が好きね、
うんうん、
なんですけど、でさらに具体的に言うとこのその絵とかになってるの一番人気が東下りっていうショーがあるらしいんですけど、
うんうん、
まあもちろんあのね生きてるアーバンシティボーイなので、まあ京都が拠点の貴族なんですけど、結婚して妻も京都にいるのに、なんか知んないで悪い友達と一緒にちょっとゴーイーストの逆かゴーイーストって感じ、
ゴーイーストで、あそうかそうか、京都からどんどんその東に向かって、まあ、下ってるってことだね。
そう、そういうことですね。なんかなんだろうね、やっぱその京都のシティボーイすぎるから、ちょっとそのなんかワイルドなあの東あの急に来ちゃったんだろうね ちょっとこの辺も
間違えた。冒険系なんだ。
冒険に見ちゃったんだろうね、みんなね。ちょっとワイルドになりたくなっちゃって、まあ、あの、うんうん、僕らのなんか戦争的な感じだから違うかな。って言ったらしいんですよ。で、それが、まあ、今だとね、東京行きが上りって電車はなるけど、当時は下りっていうバカにされてますから、うんうん、東京は、はいはい。東に下るで、東下りっていうショーがめちゃ人気らしく。
うんうんうん、
まあ、その全然武蔵の国来る前の手前の愛知県の三河あたりに着いたと、なんか見つけに、うんうん、かけつばたってなんか、ね、勝負みたいな、なんか紫の可愛い、
うんうん、よく5月にね、あやめだの、なんか勝負だの、かきつばただのってある、 そうそうそうあるよね、うんうん。
っていう花がめちゃくちゃ咲いていたっていうのを、その悪い友達と一緒に見て、めっちゃエモくないみたいになって、うん、いや、なんか、あ、だって読んでよみたいに言われて、
どういうノリ
詳しい和歌は皆さん、ググればすぐ出てくると思う、かきつばた、あいつのあたりとかやってるね。まあ、で超エモいみたいになったっていう名シーンがあるらしくて、
うんうん、
はい、でまあなので、そのカキツバタの絵が描かれてるだけの成平が、その愛知県感極まって読んだエモいポエムだぜってみんなが分か
るって。いや、まあ確かに、なんだろう、なんかいろいろ、なんかそのね、和歌が書いてあったけど、うん、なんか結構なんか陰踏んでて、なんかみん な, なんかいつの時代もラップ好きだなと思った。
和歌 の貴族の和歌のハードが高い、その中がそうダジャレになってたり、
うんうん、
ダジャレがさっき言った竜田川みたいに、その特定の地域の都市名が入ったり、
うんうん、
ダジャレとダジャレとの地名とカオス
そう、なんか富士山富士見イエイみたいな感じのが、
そうそうそうそう、なんかカオスになってて、ちょっと私たちが和歌をつらいぐらいにあれなんですけど、まあとにかくだから、そのカキツバタの書いてある屏風絵を見ただけで、はい、あ、あの東下りのあそこのシーンですねってみんなが分かっていたという、
うんうん、
すごいやっぱオタクの集まりですよね、日本は。
そう、オタクの集まりだ。まあ言葉遊びがやっぱりなんかみんな好きなんだ。
そうそうそう、ね、やっぱり ひらがなを発明してから、もう直接ひらがなでね、ひょろひょろひょろっと恋文を和歌で書いたりとか、
うんうんうん、
手段で、まあそういうことなんですかね。そうそうそうそう、うん、それでまあちょっとこじつけてジャニーズの話にぶっ込むと、まあ、
で出たトークプロレス
が、そうそうそうそう、だから書きだけで、その愛知県の三河にイケメン読んだ歌だってみんながわかるみたいな感じで、まあ、ご当地ソング的なとこもあんのかなっていう、愛知県三河、
うんうんうん、
桑田みたいな、
あるあるある。
で、ケイトさんとかね、
うんうん、
やっぱ関西出身を推してて、うん、なんか若い頃特に大阪推しだったんで、御堂筋とか西中島、うんうん、南方とかも、その関大阪 の, 特定の地域の町の名前を歌にしたりしたんですけど、まあまあ、
うんうん、
近いのかなって、無理やり
無理やり集まって、いやでもまあそうだね、
三河みたいな、
そうなるともう大阪が今のジャニーズファンの歌枕、
そうですね、だ
から場所になるって
こと、ね、たこ焼き関ジャニエとなにわ男子ジャニーズみたいな感じなのかなっていうので、
うんうん、
まあちょっと話がそれましたけど、まあそういう感じで、その成平が愛知県で読んだ柿つばたの歌がそのまま風景になって、それが何百年後かに、江戸時代の、まあ、超シティポップ兄弟、まあ、私
シティポップ兄弟、
まあ、キリンジみたいな兄弟だと勝手に思うんですね。尾形光莉と尾形健山っていう2人のね、
はいはい、
ポットのボンボンで、めちゃくちゃ2人とも絵が上手で、
うんうん、
そんなキンパと呼ばれてるね、その絵の主が、なんだろうな、ジャンもはやジャンルですかね、その人たちが結構やたらとかけつばた書いてるんですよ、今思えば。
うん、
国宝になってるやつとか、うん、アメリカに流出したやつとか、
あるね、あるね。
かけつばた。ってるところに、その紫と緑の茎のめちゃくちゃ可愛い、そのかけつばたが死ぬほど書いてある。元ネタ知らなくても、まあ何この植物 デザインできてかっこいいんだみたいな、売れる屏風とかが国宝みたいになってんだけど、よく考えたらこれはそのイケメンが読んだ柿つばたの和歌が元ネタなんですよ。エモくないですか？
あーなるほどね。みんそっか、ただお花を描いたんじゃなくて、もうその三河の
和歌
を読んだとこ全部ひっくるめた屏風だったのか。
エモいってなって柿つばたの和歌読んでウェーイみたいな、そのは蘇るみたいな。
まあ確かにね、お花の絵描くだけってなんか芸がないもんね。まあなんかそういうちゃんとテーマがみんな あるってことなのか。
あったんだね。まあ、私はその今それを今回サントリーで死ぬ前からそ国宝の屏風みたいに見てかっこいいなと思ってたんだけど、元ネタあったっていうね、楽しいじゃないですか、まさに。
あでもまあそれかじゃあ正しいこう鑑賞の
仕方なんで、本来はあの成平のあそこなっつって、まあ、そういう発注も来たかもしれないしね、その東下りで発注しますみたいに来てたかもしれないし。
いやそうだねそうだね、だって、ね、なんだっけ、あの大阪の住吉大社の絵とかもねいっぱいあったもんね、なんかあったりとか、 あと桜の花とか、あれは吉野の桜って書いてあった
もんね。
奈良県の。
またシティポップみたいな西行っていう行けてるね、お父さんの
佐藤義清くんだっけ。
あの
本名、あれ、のりきよくん。佐藤のりきよくんだったよね。
エリックサラリーマンだったのやめて坊さんになっていい、なんかすげえ旅行したおしゃれな人だよね、最近。
そうそうそうそう。
でなんかそれまでその吉野って言ったら別のものが有名だったのに、西行がさ吉野の桜川綺麗みたいな和歌読みまくったら、もう桜の絵描いてあるだけで、
そう西行描いてあるだけで吉野山になっちゃった。そ
のおしゃれな西行大先生っていうみんな元ネタがあるって、まあ本当暇というかいいよね、日本人のオタクというかさ。この絵見ただけでもう最後まで行きつけるっていうさ、やっぱオタクだよね。二次創作の、
ね、
走りといえば走りだし、
走りそうだね、走りだし、だ、ね、やっぱりイマジネーションがなんかやっぱねすごいね、なんかそこにたどり着いて その西行が書いた和歌とかまで思い出して、
そうだよね。だから松尾芭蕉の奥の細道もそう、西行が行った東北の旅行をやっぱ聖地巡りで行って書いたっていうなんか話みたいだから、みんなが推しがいるわけだよね。松尾芭蕉には西行って推しがいた
し、推しがいて
そうそうそう。でまあずっとね金持ちの京都の女の子はみんな成平とか光源氏みたいな感じ。いやめちゃくちゃ楽しそうだなみたいな、その輪に入りたいよね。
入りたいね。どっから勉強したらいいんだろう。
ちょっともう
古今和歌集読むとこから
始める。和歌は読めないけど伊勢物語ちょっと読んでみようかな、イケメンだし。
そうだね、伊勢物語だったら
伊勢物語読むかみたいな。
まあね、多分場所とかもね、そういう駿河とか多分なんか、そうか、
もうちょっとあるよね、
き
っと
ね。東京とかも確かあったなんか都鳥なんだっけ、なんか、
すげ
え、なんか鳥を見てなんかあれが都鳥だよみたいな書いてあった気がするんだけど、うろ覚えですいません。
うろ覚えだとやる、ここがいいところですね。詳しい方ぜひ解説のメールいただければと
思います。確かに、なんかどっからなんか入門書とかあったら教えてほしい。
確かにね、もうやるしかないですね。で、まあ、もうここでまた無理やりジャニーズに引きつけると、まあ、ちょっとね若い人Z世代って分かんないかもしれないんですけど、木更津キャッツアイっていうもう 2,30 年前か、30年に過ぎか、
30年は前
くらい前に、
そうだね、もうそんな前なの。
そうってなっちゃうよね。プロカンが TBS でその V6 の岡田くん主演の、
うんうん、
まあ、初めて多分プロカン、あちやか、あれ東京ウエストゲートパークの方が先かな、まあ、ジャニーズと TBS とプロカンで、
うんうん、
を作った時期があったんですけど、で木更津キャッツアイっていうのは、まあ、木更津にいるなんか可愛いちょっとヤンキーみたいなマイルドヤンキーの子たちの青春のドラマ書き下ろしなんですけど、うんうんうん、 で、だから、で、あの、アクアラインって、まあ、木更津の方に行くね、なんか、こうありますよね。私なんかは、アクアラインって聞くだけで、もうその、まあ、岡田くんと、まあ、まだ可愛かった嵐の桜井翔くんとかが出てきて、わちゃわちゃしてる、もうドラマの、風景がもう浮かび上がる。やっぱ東京に憧れてアクアラインで行ってみたい、みたいな回。東のりね、うんうん、
東のりの回がね、
そうそう、でしかもその木更津キャッツはこれぜひね、あの Z 世代の人を検索していただきたいんですけど、まあ、当時流行ってたちょっとラップのバンドみたいなので、スケボーキングっていう人たちにジャニーズが依頼して、うん、少年隊のレッテッテッテレッテレッテッテッテッテッテレッテレッテ、あの超名曲の ABC って曲が、あれ魔界の先生じゃなくて、あれかなんだっけ、あの大御所の人だよね、作ったんで多分ね。
あ、そうなんだ、そうなんだ、 ABC ね、
あのこの前亡くなってたすごい有名な人
エンジェルベイビーキューピットの ABC、
あ、それの略なのね。
うん、いや、なんかわかんない、歌詞の中になんかあるから、
なんか全部裏覚えで話してますけど、まあ、少年隊のすごいあの昭和の名曲があって、
うんうん、
こう、まあ、オフィシャルにジャニーズがいらしてるからできたかと思うんだけど、サンプリングをすごい最初のイントロの部分を、でそこに桜井君綺麗なラップが乗るみたいな、うんうん、A Day in Our Life、まあ、これ自体も多分ビートルズの A Day in the Life を
うんうん、
だからもうこういうの好きだよね、元ネタみたいな元ネタ祭りの
元、確かに元ネタ祭りだね、確かに
全部歌枕という歌枕だね、そかそか、
あそこ ABC はそか、堤恭平先生
のね、堤恭平先生の名曲の
歌詞、そうそうそう、エンジェルベイビーキューピットは松本隆先生が、
うわすごい、
さすがでございます。
そう、だからもう元ネタ大好きだよね、そういう元ネタすぎるすごいいい曲が主題歌だったんですよ。
そう、あれ嵐だよね、
そうそうそう、うん、嵐が歌って、そうそうそうそう、岡田くんって聞いちゃうんで、うんうんうん、あと私とかはだからそのアクアラインって聞くだけでそこまでセットで思い出せる、だこういうノリだったら、なんかカキツバタの絵を見るだけでもう、うんうん、そこまでみんなあのもうそこまでワンセットみたいな、
はいはいはい、
だって思うと、まあ、日本人変わってねえなって、うん、今だから推しのことでも考え
るから歌枕木更津
そうそうそうそう思うと完全楽しくなってきたから、
うんうん、
ちょっと頑張って和歌もね覚えるか、まず暗記からかな、
暗記からかな、そうだな、まあでも こっちから入ってもいいんじゃない、なんか 私、うん、そう、私もなんかそういうなんか現代の歌枕ってなんか何かなみたいに考えた時に、うんうん、あのやっぱり私あの一番あのジャニーズの中で松本潤くんが好きなんで、
そうですね、
そう考えると、まあ、松潤で考えるとやっぱりなんかこう恵比寿ガーデンプレイスっていうところが一個歌枕としてあって、
わかる
そうそうそう、花より団子のドラマで、まあ、出てきたあの、ね、よく待ち合わせ使ったりとか、なんか2人が結婚式やった場所みたいなのとかで出てくるんで、はいはいはい、そうそうそう、ガーデンプレイス行くとなんかそういうもう全部主題歌からあのシーンからみたいなのがもう情報が
全部
いろいろ、そうそうそう、入ってきちゃってみたいなのがあったりとか、
ね、で数年前キングアンドプリンスのヒロね、
平野くんもそうそうそうやってたしってなってくるともう全部もう合わさって
全部だ、エモいな、
そうそう、もうガーデンプレイスだけでもうなんか飯食えるなみたいな、
すごいよね、ないいよね、あだからね、カキツバタ見るだけでもうイケメン全部想像できるみたいな、一緒や、
そうそうそう、なるから、
そうだ、
だし、あとまあ嵐で言うと、うん、ハワイ、
ハワイ行くだけでもうデビュー会見みたいな、
私あの旅ユニットあのタブタブっていうのやってるんですけど、
はいはいはいはい、
なんか旅ユニットなのにあの、うん、ハワイ行ったことなくて、
いやいいよ、ハワイなんか旅のうち入んねえわ、あれ
世界ね、うん、 30か40ぐらいいろんな国行ってるんですけど、そうハワイ行ったことないんだけど、まあ、多分でもハワイに行ったら私多分その嵐 の, そのデビュー発表とかなんかそのクルーザー乗ってるやつとかあとその15周年のライブとかなんかこう、
あそうだインハワイやってた
ね、インハワイをそうやったのとかを行ってないんだけど思い出してなんか、その手前にも一回なんかコンサートやってて、なんかその時なんか相葉くんがこう肺気胸でなんか参加できなかったみたいななんかやつがあってみたいなのとかきっと思い出して、私はハワイに行ったら多分泣くんだろうなと思ってます。
なるほどね、ハワイいろいろだよね。
そうそうそう、嵐の歌枕、ううハワイ。
なるほど、そういうことですよ。だから
そうとかね、あとまあ、うん、でもほら谷奈さんだとほらよく帝国劇場の壁画がすごいお気に入りとか言うんで、うんうん、なんかやっぱ帝国劇場とかもね、あそこら辺行ったらなんかいろんなものを思い出して、東京駅周辺というか、
確かにね、
いいんじゃないですか。
常にジャニーさんがやってたオリジナルのミュージカルを帝国劇場、結構1年のうちに半分ぐらいやってるかな、ジャニーズでね。だからもうそうですね、で隣にある出光美術館
あ合わせて
だけでもすでに
あ出光美術館だけで
で聞くだけ
帝劇のこと思い出して
思い出されるし、皇居って言われただけでもまあすぐのとこにあるんでは
いはい、はい、
もはや天皇って言われたらもう帝国美術館でもジャニーさんのミュージカルを思い出す
天皇イコールジャニーズのミュージカル、
もう天皇イコールジャニーズ出てきるよ、もう本当になりわらのアリスラム状態ですよ。
すげえ
ロイヤルファミリーがもうジャニーズ脳内が楽しいな
すごい歌枕出てきたな。
歌枕ってこうやってオタクのためにあるものじゃないですか、超楽しいですよね。
そうだねそうだね、
ちょっとね一気に私ははいもう一気に来たんでこれを勢いにこれでなんか和歌をいくつか覚えたらきっと世阿弥がセリフで入れてるもんとかも分かるようになってきて全部がリンクしてめっちゃオタク的には楽しくなるんですよね。
確かに、だからそれ言ったら谷田さんよコンサートでいろんな地方も行ったりとかするから、いろ各地方で各地方のその和歌とかもね、
はいはいはい、そうですよ、
むつとかに行って
誰得でもないマウントなんですけどね、明日ちょっと何福岡のコンサートに当選したので行こうと思ってて、今今日福岡のホテルから収録してます誰もどうでもいい情報なんですけど一人で今、はい、
ちょっと羨ましい
イエーイ、デビューコンサート当たったぜ、ウェイ
羨ましい
ということでですね、めちゃくちゃ楽しいですね、歌枕。やばいよ。
やばいね。そうだね。あでもさ、あとさ、もう一個あれで、なんかあれ、高野山、新しい歌枕、高野山もほら、行かないと。
高野山なんだっけ？
え、いや、いや、いや、ジャンジャニーさんの若があるん
で。ジャンジャニーさんの、もう、実家ですね。お父さんがね、高野山のお坊さんだったから。
そうだね、ロサンゼルスも行かないとかな。
日本人材を本当に行きたいな。そのジャニーさんがね、美空ひばりとかを呼んで日系アメリカ人に喜ばせたって、その本拠地の寺ね、ロサンゼルスの。
そうそうそうそう、
行きてんだよ、ま、
アメリカいい。あそれたらでもやっぱニューヨークのブロードウェイがほら松潤が、はいはいはい、黒柳徹子とメリーさんと一緒に行ったっていう衝撃の話この間徹子の部屋でしてたんでね。
うわマダムをね連れて
マダムを連れてなのかマダムに連れられてなのか、まあ、まあ、わかんないけどね、かまあ、会場人として行ってるのかも。
アテンドしなきゃいけないわけでしょ、タクシーとか来てさ、ドア先開けたりしなきゃいけない。
そうそう、ちょっとねアメリカもちょっと気になってるな。
いやーちょっと LA 本当に行きたいんですよね。でもさ車ないとなんか大変そうだから、誰か車運転して
そう、
ね、募集中です
LA 案内LA の日本人が案内してくれる人も
募集、ピンポイントそこだけでいいんで、は
い、もういろんなとこに歌枕があって、
ね、
大変ね。あ、そうだ。でもあと私あともう一個なんかこれ これも歌枕になるかなって聞きたいんだけど、なんか、はいはいはい、あのジャニーズ共演女優
あ、出た出た出た、もう女優見ただけで
そう、
それすごい、
それみんな、それは歌枕に入りますか、
もう入れよう、入れよう、もうなんか別の音だけで推しが思い出せるものは全部歌わせる今日から定義が変わります
。そうそうそう、
誰
誰、私前で言うとまあさ、上戸彩ちゃんとか、
なん
か
その上戸彩ちゃんは誰なの相方みたいな、
いやなんかいろいろ出てたんだよね、なんか
金、
そうそう共演、そうそうそうそう共演女優、そうそう、なんか北川景子とか、なんか
やばい、なんか死ぬほどしてるじゃん、いろんな人、確かにね、
そうそう、長澤まさみとかそうで、はいはいはい、最近で言うとあの、うん、山田杏奈ちゃんとか、山田杏奈ちゃん本当にもう お疲れ様でござい
ます、若い、ね、
若いファンの子に本当になんか変なもの送られたりしてないかね、心配になっちゃうんだけど、
確かに、へ、逆恨みされるような、
逆恨みされるような、ずっとねいろんなの共演してるし、
そうだね、とか、まあ、若手女優さんなんだけど、今だとキング&プリンスの永瀬廉くんのなんか信長が
出てくるやつ、新四朝後期が出てるし、
めっちゃ細かいな情報が、
うんうん、そうとか、そうそう、うん、あとは、久保田紗友ちゃん、
それ
何で、あれ友達ゲームでさ、ほら今出てるじゃん、
目離れてる方の人の、
えっとね、あの幼なじみの子、あの龍河くんと幼なじみの子とかも、ほらあれ、あの前で、あのワゲモンにも出てたし、
なんかやっぱ一回ジャニーズと、
武士スタンと愛坂くんって、あのジャニーズウエストの浜ちゃんが、そうそうそう、なんかあの春画家、現代にタイムスリップした春画家のドラマ。
なるほど、もうここまで来るとジャニオタじゃないと話つまんない
から。あ、そうだ、すいません、すいません。
まとめると、その若手のジャニーズと共演させたけど、スキャンダルにならなかったっていう若手女優さんは、多分事務所に、ジャニーズ事務所に太鼓判をされて、どんどん多分共演入れてもらえてんじゃないかなって、私はずっと思ってるんです。
いや、まあまあ、そうなんじゃない。
そうだよね。
あとは、
あの付き合わなかった2人目でも付き合わなくなると
試されてるのか、
試されてる、まあ、付き合わなければいろんな人と共演できるよみたいな感じだ
ね。まあまあそうだね、怪しくなければ継続で、
なんかだから同じ人がいろんなジャニーズとって多いもんね、
おいおい、
そうやってあの変に手をお互い出さないみたいな、守れた場合に次のジャニーズとの共演みたいな。そうそうそうい
や、まあでもそうするともう山田杏奈ちゃんがずっとジャニーズの共演から抜け出せないループになっちゃうんで、もうちょっと本当に申し訳ない、申し訳ないって言い、ね、私が言うのもなんなんだけど、
本人はね嬉しいのか寂しいのかわからんけど、
ね、あとど、ね、福本莉子ちゃんとかもね、
はいはい、今あの金、ああの何わ男子の道枝くんとドラマや、だから映画か、
映画出てたりとか、そうそうそうそう、
記憶なくなっちゃうやつね、うん、まだ見に行ってないけど、そうだわ、あれ、そっか、あの女の子浮所ともやってたか、なんかまあジャニーズジュニアの主演の映画とかにも出てた、
うんうんうん、ね、私道枝くんとあのスノーマンの目黒くんのドラマにも出てたよね、
うん、だからもうまあ女優さんも言うてもあんまりなんだろうね、人数かそこそこ上手で可愛い人ってなると、まあね、女優になりたいような女の子いっぱいいるんだろうけど、それ世
代に、うんうんうん、あ、まあでも一個なんか太鼓判が押されると、まあ知らない子使うよりはっていうことになっちゃうんだろうね。
止めると、まああのまあオタクの人はまあ共演者を見ただけでも
そうそうそうそう、もうほぼほぼだから山田杏奈ちゃんはもうジャニーズって言ってもいいんじゃないかなって私は思って
る。なるほどなるほど、だからそういうことの概念をそうやって広げていくと、まあ私たちはジャニオタですけど、まあなんか皆さんもいろいろ自分の推しを連想できるものは全部歌枕って思えば、それがまあ平安時代からそういうふうに日本人 人がオタク活動してたよっていうことでした。
はい、やりまとめました。
ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。じゃあ今日のとこはこんな感じで終わらせようかなと思うんです、はい、なんかのんこさんお知らせありますか？
ありがとうございます。はい、私そのじゃあタブタブのあの方では、はい、まあ、インスタグラムやノートで記事とかを書いて、はい、旅のあれこれとか書いてます。それこそあの海外の歌枕っていうかあのザビエルのロケ地探訪みたいなのとか、ロケ地でもないんだけどその、はい、行ったとこをちょっと書いたりとかもしてるので、よかったらタブタブ TABTAB のタブタブであのノートとか検索して見てもらえると嬉しいです。
あ、じゃあもう番組の紹介のとこにそのザビエルのロケ地の直リンク貼りますんで、
ありがとうございます。
読んでください。はい、
お願いします。
じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
はい、
九刀流茶道では皆様からの寄付をお待ちしてます。本当缶コーヒーぐらいのお値段でもめちゃくちゃ嬉しいですので、ぜひお願いします。番組の、告知欄にペイペイのアカウントも載せているので、よかったらお願いします。いただいたお金はあの美術館や博物館などに行く お金にあのさせていただいて、そしてこの番組でまたあのいろいろお話ししていけたらと思ってます。ご検討お願いします。またお便りも募集しています。九刀流茶道のツイッターがありますので、まあ、九刀流茶道で検索してもらって、まあ、そこでこのラジオ の告知をしているので、そこにリツイートしていただいてもいいですし、あと、まあ、メールでもお待ちしています。 offycesgmj@gmail.com office諸行無常@gmail.com までお願いします。では今日もありがとうございました。わびさびジャニーさん、九刀流茶道プレゼンツラジオでした。